特別支援教育ボイスジャーナル。特別支援教育ボイスジャーナルでは、特別支援教育の旬な話題を分かりやすく言いたい放題いう番組、3月は卒業終了特集をお届けしています。研究の概要を難しい話ではなく分かりやすく解説しながら裏話などを交えて私有川と学生が対談しています。ゆるーく最後まで聞いてちょうだい。つながってますね。電力あります。大丈夫です。はい。ということで、続き、あと施設に、お味噌のね、味噌もらった、味噌もらった。
そうですね。お味噌の施設に。
施設のね、取り組み、まあ、さっきちょっとこう施設の方にどんどん広がったっていう話をしたんですよね。研修受けた人が自分の施設でも同じ取り組みをやって、他の施設の職員たちにも、まあそのテクノロジーをこう伝えていったっていうところ。うん、があって、で当初はそのね、問題になる行動をどうやってこう始め減らしていくかっていうところがどうしても研修の大きな目的でもあったんだけど、でそうすると問題行動をなんとかしようっていうアプローチをみんな一生懸命やってたんだよね、
うん、
だけど実際問題行動あんまり ね減ってない、増えちゃったところもありますよね。それは職員の注目をこう得たいがために、
うん、
ある問題を起こしてたんだけど、そこの対応としてその職員があまり関わらないようにしようっていうね、応用行動分析の世界でいうところの、消去っていう手続きを取っていて、で何が起こったかっていうと、消去沸騰、ね、消去バーストっていうんですけどもね、一時的に行動が非常に悪化したというでやっぱりその施設そういう現象があるってことは研修の中では伝えてたんだけど、やっぱちょっとこう驚いてしまったっていうことがあった、うんうん、まあでもそれはそれでなんかこうそうだったっていう話だったんだけど、同時に何をしてたかって言ったら、その人の、別の側面にスポット当ててたっていうね、うん、でなくすテクノロジーの話は割とこう講習の研修の中でもよくやってたんだけど、ね、同じ原理が当てはまるんじゃないかってもちろん考えてくれててですね、あまりそういう辺触れてないっていうのはちょっと今後の研修の課題なんだけど、いい行動っていうのかな、
そうですね、
その人にとって幸せな行動を、積極的にこう周りの人が評価するとか、そういう行動してる時に関わるっていう対応を取ってたんだよね。
そうですね、
だから初めなんだっけ、あの人は初めそんなになかったんだよね、行動レパートリー、
行動レパートリーなくて、大体も自由な時間は音楽を聴いて一人で過ごすっていう行動だったんですけど、うん、やっぱり応用行動分析学を学んで、
うん、
職員さんが学んで対応を変えていくことによって、
うんうん、
その選択をできるようになったり、
うんうんうん、そうだね、
文字を書くっていう行動が増えていったりしていましたね。
なんか文字を書くことをそんなにこう活動してなかったんだけど、そういうのをこう見てみんなでこう、あすごいねっていうようになったんですって言ってたじゃない。であまりそういうことこれまで考えたことなかったんだよね、きっとね。
そうですね、
うんうん、そうだよね。でそれでそういう文字を書いてるところもこうすごいですねって言ったら、そういう行動がどんどん増えていってじゃあ他もできるんじゃないみたいな話になって、
そう
ですね、その驚いたのは問題行動ってなってるその行動は減少はしてなかった、むしろちょっと悪化しちゃってて困ったもんだっていう話もあったんだけど、同時にその方が持ってるレパートリーも増えてるっていうところは、実際はすごく実感としてあって、うん、でそれをデータにしてくれたらよかったんだよね。
そうですね、取れればよかったですね。
ただ僕らもその問題の行動の減少っていうところにスポット当てたから、そういう発想がなかったんだけど、多分間違いなくレパートリーが増えてたって言ってて、
うんうん、
音楽聴くことしかなかったんだけど、いろんなものをこうねやってたという話が出てたので、まあ、あれはあれで評価すべき十分、ね、うんうん、効果成果として考えていけるところかなとは思うんだよね。まあ、生活の質を上げていく発想って学校とかでもあんまないじゃない。
確かにそうですね。
学校も問題行動起こるとどうやってなくすかって話にやっぱ行くもんね。
なくす方向で考えて、そうですね、
まあ、でなくなったとこで次っていうことなのかもしれないけど、なかなかそこまでいかないもんね。
途中でその学年変わったりしたりしちゃうと、もう引き継ぎとか難しいですからね。
結構今回もその入所してるわけじゃなくて学校に通ってる子で、見たっていうケースもあったじゃない。
ああそうですね、
なんだっけあれは何か通所、
通所ですね、
で来てるね、あの後頭部の子かな、
後頭部でした。はい、
ね、いろいろあの買ってるものがセンスかなんかに非常にこだわりがあって、たくさんセンスを買っているっていうあの行動があったりとか、他にもいろいろ困った行動があってっていうところで見てたんだけど、やっぱりそのところどころ、あこれ行動分析的なアプローチをしたんだけど失敗して悪化しちゃったかなみたいな、さっきの消去の話じゃないんだけど、まあ無視したらいいですよっていうところの対応をなんかこう学校の先生と話し合って続けていたっていう話も、まあその中では出てたんだよね。でそれがやっぱりこう徹底的にできなかったっていうところで、まあ中途半端なところでちょっとこう強化をしてしまったっていうところが問題の行動の悪化につながってたっていうのは、まああの紐解いてみたらわかるんだけど、なかなかそういう余裕もまあないのと、やっぱり正確に学校の先生がその知識を持って対応してたかどうかっていうのがよくわからないんでね、あの辺がね。だからまあ僕もちょっとよく言うんだけど、消去の手続きって結構リスクも高いから、あのやるなら正確な手続きでやってねって言うんだけど、割と世の中にはあのそんなことね、こっちの気を引こうと思ってやってんだから、あの無視しときゃいいのよみたいなこと
やっ、ね、ありますあります、
ね、あれが元になって問題が大きくなっちゃってるっていうのもあるじゃない、ね、でも俺らも昔そう思ってたよね。行動分析学っていうものを学んでない時は、自分が学生ぐらいでまだそういう知識があんまりなかった時はやっぱり注意引きでやってるから、
かまってほしい、
かまんない方がいいよとかってやったもんね。で、かまわないでいいよってやって、かまわないでいいよって言ってて、なんか超ひどいところでもしょうがなく関わっていくみたいな感じ で強化しちゃってるみたいな。
ひどいところで強化
して、一番状態が悪いところで強化しちゃってるっていうこともまああったりとかね。まあああいうところでは正確な知識っていうのはやっぱり大事だよね、まあ、ただ今回ちょっと研修やってみてさ、その思ったのは、翻訳の問題、翻訳って変だけど、その僕らの専門用語をそのまま施設の人たちに伝えても多分分からないって考えるんだろうね、あの研修で学んできた人たちはさ、そのテクニカルタームっていうか専門用語みたいなものは、あのちゃんと入ってて、それを使っていくんだけど、やっぱり他の職員に話す時にはもうちょっと噛み砕いて伝えていくじゃない。で噛み砕くのってすごく大事なんだけど、噛み砕きすぎちゃうと、さっき言ったようなその無視しとけばいいんじゃないっていうような話にもなったりするっていうところでは非常にこう難しいよね、専門用語とかね。実際でも自分がさ、誰か友達に話すときに専門用語使う？
いや専門用語は極力使わないようにはしてるんですけど、まあ専門用語使えば楽に説明できるんですけど、
そうだよね、
ある程度噛み砕きますね。
でその噛み砕き方を、噛み砕きすぎちゃうっていうのと、もう一つは噛み砕かれて説明した人がまた誰かに噛み砕いて説明する、なんかこう言及をとどめてないみたいな、ね、ことがあるよね。だからそういうところではこう正確に学習してもらいたいっていうところは、まあ、僕は強く思ってるんでね、割とね、あのこだわってるところでもあるんだけど、自分がね、そういうことです。だからまあ研修やなんかのあり方もちょっとこう考えなきゃいけないところではある。そういう部分をどこまでね、あの厳密にやっていくかっていうところは一つの課題かなっていうのは今回やってみてすごく思ったところですね。はい、ということでなんかよくわからない延長戦になってしまいましたけれども、なんか言い残したことありますか？
言い残したことは、そうですね、自分がその教育する立場に人間になったら、
そうだね、もう来年から、来年ここの4月からそうなるからね、学校先生ですからね、
はい、今教えているそのスキルが将来どの場面で役に立つんだろうかっていう、やっぱりそういう長期的な見方も必要だなって実感しましたね。
そうだね、特 に今回成人のね人たちとこう関わってったから、なおさらだよね。
そうですね、
あの親父は小さい頃から教育を受けてきた積み上げの中で生きてるわけだから、まあ、そういうところで言うとその小さい時からの教育の積み重ねっていうのはやっぱり大事で、そういうところにスポットを当てた教育をやっぱりし続けていくっていうことかな。それはすごく大事な視点なような気がしますね、はい、ということで4月からじゃあ学校の先生宮崎で学校の先生ですね、頑張ってくれればいいかなと思います。はい、じゃあ今日は北野くんでした。
はい、ありがとうございました。
はい、じゃあまたね。はい、今日の特別支援教育ボイスジャーナルいかがでしたでしょうか。ご意見ご感想などありましたら、アリチャンネルホームページのお問い合わせから、送ってください。お便りなどもありましたら、どうぞ、番組内で紹介いたします。それではまた。